本日は東京キリスト教大学教授でいらっしゃる岡村先生をお招きしております。聖書箇所は旧約聖書ルツ記の1章15節から17節お読みします。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰って行きました。あなたも弟嫁の後について。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったなら、主が幾重にも私を罰してくださるように。説教題はルツとナオミに見る愛と信仰です。
皆さんおはようございます。今日皆さんとここで一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。早速聖書の中に飛び込んでいきたいと思います。このルツとナオミ、よく聞く名前かもしれませんが、この背景を少し見ていきたいと思います。このルツとナオミが、もう少し正確に言うと、ナオミの方がお母さんですから、ナオミとルツと言った方がいいかもしれませんけれども、四世紀の時代という時代に活躍した方々です。四世紀の時代と言いますと、聖書の中でも比較的有名なサムソンですとか、ギデオン、そういった人たちが活躍していた時代です。イスラエルにはまだ王様がいなかった、そういう時代です。ナオミという女性がベツレヘムという町に住んでいました。夫と、そして二人の息子たちと一緒に住んでいたと聖書には書かれています。ユダヤの地方に起こった飢饉、食べるものがなかなかこう育たなくなってしまった中で、このナオミとその家族は、数年間、モアブというところに引っ越そうと考えました。昔風に言うならば、いわゆる疎開みたいな感じです。食べ物がこの町で、あまり、育たなくなった。だから食べ物に事欠くようになった。だから、もう少し豊かなところに、一旦避難しよう。そういう感じだったと思います。で、当時の社会の中でそういうことができた人たち、つまり、ここは少し食べ物がよく取れなくなってしまったから、一旦違う町に行って、でそこで生活してまた帰ってこようというようなことができる人たちというのは、これは金銭的に比較的豊かだった人たちだと考えられます。お金に余裕があったということですね。また、このナオミという女性には、金銭的に余裕があったということは、おそらく稼ぎのいい旦那さんがいたんだろうと思います。今は、家族の中で男性も女性も働くのが一般的ですけれども、当時は男性だけが働くという世の中でした。また、この二人には、二人の息子たちがいました。ですから、お金もある、稼ぎのいい夫もある、息子たちがいる、二人もいる。これは、ある意味、順番の、人も羨むような、そういう生活をしていたのかもしれません。そして、ベツレヘムから、モアブというところに、彼らは、一旦引っ越すことになったわけです。皆さんちょっと頭の中でイスラエルの地図を思い浮かべてみてください。上の方にガリラヤ湖という湖があります。そしてそこからヨルダン川が流れて、そして死海という大きな湖があります。で、正面から見て死海とヨルダン川の境目の、左側にベツレヘムという町があります。で、モーブはどこかというと、ヨルダン川と死海を経て反対側に、だいたい70キロから80キロぐらい離れた場所だったと考えられています。7、80キロといってもちょっと頭の中に絵が思い浮かばないですけども、例えば渋谷の駅から山手線に乗って、日暮里駅まで行きまして、 そこから京成のスカイライナーに乗って、成田空港まで行くと、ちょうど 75.7 キロ。あ、ちょうどでもないんですけど、75.7 キロですね。だいたいそんぐらいの距離です。まあ、直線距離だともうちょっと向こうということになります。で、実は私は成田空港の近くから今日来ておりますので、モアブからベツレヘムやってきたっていう、そんぐらいの感じだと思います。はじめは、臨時的な措置としてモアブに行きました。まあ、しかし、彼らのモアブの滞在は、じりじりっとこう長くなっていきました。はじめは2年ぐらいかなと思っていたのが5年になり、8年になり、聖書を読むと最終的には10年になったと書いてあります。で、その間にナオミには、人生が待っていました。まずは愛する夫を失います。その外国の地で。しかし、二人の息子たちはそれぞれ結婚して、まあ、増えました。はじめ4人家族でしたから、旦那さんが亡くなって3人になったんですが、その後、二人の息子たちが結婚しますから、もう二人増えて5人家族になりました。しかし、その後どうなったかというと、このナオミの愛した二人の息子たちも先に亡くなってしまったと聖書には書いてあります。そしてナオミは女性だけで三人で暮らすことになりました。お兄さんの方の奥さんのルツ、そして弟の奥さんのオルパ、その三人暮らしになったわけです。もう10年も経っていました。そんな時に、風の便りにユダヤの飢饉は終わったよということを聞きました。そして、ナオミは一大決心をしました。そうだ、故郷に戻ろう。そういう大きな大きな決心です。実は私もナオミと同じような決心をしたことがあります。高校卒業してすぐアメリカに留学をしまして、私はアメリカに26年間住んでいました。アメリカで結婚もして、アメリカで仕事もありました。まあ、このままアメリカに住むのかなと思っていたところ、今、教鞭を取っている東京キリスト教大学から連絡があって、帰ってきませんかっていうことで、声をかけていただいて、2回断ったんですけども、しつこくって言うとあれですね。語弊がありますけれども、忍耐深く、聞いてくださって、そして、3回目にですね、帰りますっていうふうに決心をしました。まあもちろん、私自身がそう決心したということよりも、いろんな人に相談をして、神様にお祈りをして、それが導きだなと感じたので、まあ、帰ってきたわけです。本当に、そのように、来てくださいって言ってくださったっていうのは、本当に私にとっては光栄のことでした。でも、どうしようかなって本当は思いました。もう26年間アメリカに住んでいましたし、日本の大学に入って、なんか、先輩の先生からいじめられたらどうしようとかですね。学生からいじめられたらどうしようとかいろいろ悩んだんですけども、まあ、神様の導きだと思ってですね、清水の舞台から飛び降りるつもり、清水ってのはお寺ですから、まあ、教会は、教会の屋根から飛び降りるつもりでですね、日本に帰ってきました。ですから、10年モアブに住んだナオミが故郷に帰るっていうのは、これ大きな決断だっただろうなというふうに思います。まあ、逆カルチャーショックみたいのもきっとあっただろうと思います。ただそこには難しい決断がありました。それは、この二人の外国人の娘たちをどうするかっていうことです。夫のいない女性だけの生活は当時の社会では非常に困難でした。ですから、ナオミは、まずは私が何とかしようと思ったわけです。そして一緒に連れて帰ろうと思ったんですが、モアブの町外れぐらいまで行ったところで、ああ、やっぱやめようってこう思うんですね。そして、その二人の娘たちに、あなたたちはここに残りなさい。もう私は一人で帰りますってこういうわけです。でこの理由がですね、聖書を読むと、この、ルツ記の1章11から13なんですけども、お開きにならなくても結構ですけど、ちょっと変わった理由を提示するんですね。それは、ナオミがこう言うんです。ルツさん、オルパさん、あなたが私と一緒に来ても、 私はもう再婚できないし子供も産めませんよって言うんですね。何のことだろうと思うんですけども、当時の社会では例えばお兄さんのお兄さんが結婚していて、そのお兄さんの方が亡くなるとそのお兄さんのお嫁さんは弟に嫁ぐっていう、今ではちょっと考えられないようなんですね、キモと思うようなそういうあの習慣があったわけです。で、もちろんそのルツはある程度年を取っていましたので、そういうことはできないだろうということは思っていました。まあ、つまり、あなたたちは、モアブに残れば結婚できる機会があるかもしれないけれども、私と一緒に、ベツレヘムに行くと、もう結婚できないかもしれませんよ。だから残りなさい。と、こういう言い回しだったんだろうと思います。そこで、この二人の娘たち、どういう態度を取ったでしょうか。オルパは泣く泣くナオミの言葉に従って、そして自分の生まれたところに帰っていきました。お母さんがそこまでおっしゃいましたと言って泣く泣く帰っていきました。しかしルツは頑としてナオミから離れようとしません。そこは今日先ほど読んでいただいた聖書の箇所になります。もう一度14から17まで読みたいと思います。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパは舅に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところに帰っていきました。あなたも弟嫁について帰りなさい。そして16からルツがお母様を見捨てて帰るように仕向けないでくださいと言って、私は絶対帰りませんとこう頑としてそれをこう拒むわけですね。なんでそんな決断ができたのかなって私思うんです。冷静に考えると、もう負の理由しかないんですね。例えば、ベツレヘムへの道を女性二人で行くっていうのは、もう一人だったらもっと危険ですけど、女性二人で行くっていうのは非常に危険でした。もう強盗とかですね、そういう人たちが出てくるかもしれない。それからベツレヘムにたとえ元気で着いたとしても、そこには文化も違う、言葉も違う、習慣も違う、そういう街があるわけです。そこで住まなきゃいけない。それから自分の家族とも別れなければいけない。もうおそらく一生会えないぐらいの決心をしていかなければいけなかったでしょう。そして待っている生活はというと、自分の年の離れた自分の義理の母親からとの生活です。義理の母親との生活。そして彼女はこの中でも一生離れませんって言ってますから、義理の母親、つまりナオミの面倒を一生見続けますって言ってるわけです。これルツに得になることって何かありますか、皆さん。ちょっと冷静に考えると、ルツのプラスになることってほとんど何もないんですよね、普通に考えると。なんでこんな決断ができたんだろうか。そしてなんでこんなにルツのことを愛、ナオミのことを愛して自分の身を捧げる、まあ教会用語でいう献身というような決断ができたんだろうか、ということを考えさせられます。で、聖書の中にはその実は答えが書かれています。この16節のところですね、もう一度読みます。お母様を捨てて別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。そして次です。あなたの神は私の神です。こう、ルツは言っています。オルパはどうだったかというと、ナオミがオルパのように、彼女は、彼女の神々のところに帰っていきました。あなたも帰りなさいっていうわけですね。ですから、オルパは信仰を持っていなかった。つまり、イスラエルの神、誠の神、唯一の神を信じていなかった。しかし、ルツは信仰を持っていたということ。それが大きな大きな違いであったと思います。で、聖書の中には、ルツがどうやって信仰を持ったかって書いてないんですね。例えば、ナオミがこう、毎日毎日聖書を読んで聞かせたとか、一生懸命伝道したとかっていうことは聖書の中に直接書いてないんです。しかし、 今回のこの物語を読んでいくと、その行間っていうんですかね、その物語の中から、なんでルツがクリスチャンというか神を信じたのかなっていうのが、なんとなく浮かび上がってくるような気がします。まずナオミは二人の娘たちを心から愛していましたね。自分の義理の母親が、あなたたちはもう私について、ベツレヘムに行かなくていいからもう帰りなさいって言ったら、普通だったら帰りなさーぐらいまで行ったところで、そうですか、帰りますって言って、さよならって言ってさーっと行っちゃってもよかったわけですけれども、もう二人とも泣いて、二人ともですよ。二人とも泣いて、もう私たちは離れませんっていうわけですよね。ナオミがこの二人のことを心から愛していたっていうことは、そこからよくわかると思います。愛してもらえなかった人と一緒に行きたいなんて思わないですからね。さらには、ナオミは二人の娘たちの立場に立って物事を考えました。当然、女性だけだったとしても、二人の娘たちを連れて行った方が旅は安全です。しかもイスラエルに着いた後もずっとケアしますっていう人が一緒にいた方が、まあ、全然いいわけですよね。さらに、ナオミは二人の文化背景にも理解を持っていました。モアブにとどまれば結婚もできるかもしれないけども、ユダヤはもう難しい。そういうことも彼女は分かっていました。そして、信仰を持ったルツと信仰を持たなかったオルパを全く同じように愛していた。それも素晴らしいことだなと思います。ですから、ナオミをルツにどのように伝道したか。これ聖書にははっきりとは書いてないですけれども、ただ一方的に神様を伝えたのではなかっただろうなとは思います。ナオミが二人の娘たちに、いいですか？あなたたちはナオミ家のもう一員なんでございますわよ。信仰を持たなければいけないんでございますわよ。みたいなことは全然言ってないわけですよね。ただただ愛して、ただただケアして、ただただ理解をした。それがナオミの姿だっただろうと思います。ナオミは相手を理解し、相手の立場に立って考え、神の愛を、ここが一番大切なところだと思います。神の愛を身をもって示したということだと。でもそのようなでしたけれども、娘の一人は信仰を持って、娘の一人は信仰を持ちません。この辺はもう神様のなされることだから、その理由はわかりません。でも、ナオミは二人を平等に愛しました。ですから、ナオミはルツを、そしてルツにお互い愛し、危険を冒しても文化、言語、習慣の壁を越えても、ジェネレーションギャップを乗り越えても愛すことができた。繰り返し、私たちが互いに愛し合いましょうということが書かれています。でも、どうでしょうって、結構難しくないですか？もちろん、その自分の愛する人は自分の家族を愛するっていうのは難しいことではないかもしれませんが、皆さんちょっと頭の中に思い浮かべてください。ご近所の苦手なあの人。仕事場のちょっと苦手なあの人です。学校の同じクラスの苦手な彼です。または彼女です。皆さん、その方の顔、頭に思い浮かびましたか？思い浮かびましたか？はい。じゃあ、こちらからその方の名前を言っていっていただければ。冗談ですけど、それ頭の中に留めておいていただいてもいいんですけども、いやー、私も難しいです、人を愛するのは。東京キリスト教大学にで教えています。基本的に本当にクリスチャンばかりなので、いい人たちばかりなんですけども、やっぱ苦手な人もいます。教授会のあの人ですね。名前は言いませんけど。やっぱり、ってこう、愛するのは難しいなってこう思います。先ほど私はアメリカに26年間住んだというお話をしましたけれども、結婚式は、アメリカから帰ってくる、3、4年前、4、5年前だったかな、日本でやりました。で、当時私はアメリカに住んでいまして、勉強を終えたばかりで、 あんまりいい仕事も当時はなかったので、あんまりお金なかったんですね。そして、わあ、どうしようか、結婚式あげるの大変だな、お金かかるし、とこう、いたら、そして、日本の父に、電話をしたんですね。どうしようかな、お父さんと言ったら、父がですね、っていうわけです。僕がやってあげるからって言うんです。私の父は牧師なんですけども。で、日本に帰って、自分の母教会で父の指式で結婚式を受けることに、結婚式をすることになりました。で、2人で帰ってきて、まあ結果的にはすごく良かったんです。なぜかというと、私の奥さんも、まあ皆さんもしかすると、アメリカの方っていうなイメージが浮かんでるかもしれませんけども、島根県出身の、ベタな日本人なんですけど、ベタってどういうことかわからないですけど、そういう人なんですね。で、その親戚も、島根県から来ることができたので、帰ってよかったんですけども。で、結婚式の当日です。父が牧師ですから、ここに立って、まあ私と奥さんがここの前に二人で並ぶわけです。で、短い短い、結婚式のメッセージをこう聞いたわけですね。で、私の父が開口一番、口を開いて一番最初に何を言ったかっていうとですね、いいですか、直樹さんって私です。直樹さん、明子さん、あなた方の愛はやがて冷めていきますって言ったんです。おい、親父って思いました。なんでそんなこと言うんだろう。いや、お金ケチらずにアメリカで有名な教会で結婚式挙げてもよかったなと思いながら、そうすると父が次にこう言ったんですね。明子さん、直樹さん、あなたたちの愛はやがて冷めていきます。でもあなたたちが互いにイエス・キリストの愛の泉から愛を汲んで、その愛で互いに愛し合うのであれば、あなた方の愛は尽きることがありません。ってこういうことを言ったんですね。親父いいこと言うじゃねえかと 思いました。全く同じことがここで起こってるなと思います。ルツはなんでそんな苦難があるのに、得になることがあるのに、なんでナオミのことを愛することができたのか。そこの背景にあったのは、これは神様に対する信仰であったということですね。私たちは自分の努力で人を愛することはできません。頑張ろうとしても、うーっと思ってしまうのが、きっと関の山なんだろうと思います。もちろん努力は素晴らしいことだと思います。でも神様は私たちに、あなたは無理して人を愛するのではなくて、私の愛を知った上で、互いに愛し合いなさいということを語っておられるのだろうと思います。皆さん、先ほど頭の中に思い浮かべたあの人、もう一度思い浮かべてください。努力ではない。神様に、まずはこう祈ることだと思います。神様、私は、あの方のことが正直あんまり愛せません。ごめんなさい。でも、あなたは私のことを愛してくださっています。だから、あなたのその愛の模範に従って、そしてあなたからいただく愛で、その方のことを少しずつ愛していくことができますように。そういう祈りをするときに、私たちは愛する人に変えられていくのだろうと思います。さて、この二人は無事にベツレヘムに到着をしました。そしてベツレヘムに到着すると、ちょっと不思議なことが起こるんですね。19節、お開きになっても結構ですけど、読みます。二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、ナオミではありませんか、と言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから。私は出て行く時には満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を卑しくして、全能者が私を辛い目に遭わせられたというのに。こういうわけです。ベツレムにやっと着きました。そうすると、そこで人々が出てくるわけです。そして女性の皆さんがこういうんです。まあ、ナオミではありませんか、と、まあ、聖書に書いてあるんですけども、これ行間をしっかり踏まえて読むと、こんな感じだったと思います。まあ、ナオミではありませんか、っていう、こう、ちょっと意地悪な感じですね。なぜかというと、ナオミはお金持ちだったわけです。自慢の息子たちもいたわけです。 順風満帆の生活を送っていて、そして、皆さんすいません、私たちちょっとモアブに疎開させていただきます、おほほほほって言って行っちゃったわけですね。で、残らざるを得なかった人たちは、うーんと思ったでしょう。でも、そのナオミが帰ってきたわけです。ひょうひょうと、イケシャーシャーとって言うんですか、日本語で。つらのか、暑いんだっていう感じで帰ってきた。でも、よく見ると、貧しい格好してるわけです。で、自慢の息子たちもいないし、あら、旦那さんもいないわ。そして、明らかに異邦人、つまり外国人の若い女性を連れてきて。で、そこですかさず、ナオミはこういうわけです。もう私のことをナオミって呼ばないでください。ナオミっていう言葉の中には、これはナアームという言葉で、私は聖書の言語はあまり得意じゃないんですけども、ナアーム、心地よいっていう意味があるそうですね。日本語で言うと、幸せの子供って書いて、幸子さんですね。幸子って呼ばないでください。もう全然私幸せありませんと。で、マラと呼んでください。マラっていうのは、罪というような言葉ですね。ですから、ナオミは、ナアームから派生している心地よいという意味。マラというのは、マラールから派生している苦しむっていう言葉だと。まあ、聖書辞典にはそう書いてありました。つまり、ナオミは、ベツレヘムに着いた時に、もう私のことを見てください、もう私も神様が私に辛い目に遭わせても全部祝福を持ってかれちゃったんです、どうぞ私を受け入れてくださいと、そういう、言葉だったと思います。で、ここで私たちは考えるわけです。ナオミは本当に彼女自身が言うように神様に嫌われたんだろうか。ナオミは彼女自身が言うように神様に辛い目にわざと遭わされたんだろうか。もう全部祝福を神様に持ってかれちゃったんだろうか。というふうに考えます。皆さんどう思われますか？ナオミはもう神様に嫌われちゃったんだと思いますか？夫を亡くし、財産も亡くし、二人の息子たちも亡くし、本当に辛かったと思います。ナオミには祝福があった。まあ、実は、ナオミの目と鼻の先に、おっきな大きな祝福があったんです。もちろん、皆さんもお気づきですよね。それが、ルツの存在です。ルツは、自分の義理のお母さん、ナオミのことも愛して愛して、もう私全部捨ててもいいから、あなたと一緒に行きますと。それだけの愛が、ルツにはありました。それだけではありません。老後の面倒も全部私が見ますからと言ってるわけです。まあ、だいぶ当てにはならないですけれども、今の日本には社会保障があります。まあ、なんとか生活していけるかもしれません。子供がいなくても。でも、年金とかがあれば。でも、当時はそういう、社会の、そういう、なんていうんですかね、人を助けるようなものっていうのは全然ありませんでしたから、本当に女性一人で生きていくってことは困難でしかなかったわけで。そんな中、自分のことを愛して自分の面倒を見るっていう女性が目の前にいるっていうのは、これは大きな大きな祝福であったですね。でも、それだけではありません。この後まだナオミは知らないですし、ルツ自身も知らないんですけれども、このベツレヘムでボアズっていう人に出会います。で、ボアズっていう人って結婚して、で、子供を産みます。その子孫がずっと辿っていくと誰になるか、皆さんお分かりですか？それ、系図の下の方に誰が出てくるか。イエス・キリストが出てくる。イエス・キリストの系図の中に、ここで加えられたわけです。でも、まだナオミはそのことを、当然ルツもですけど、知りません。そして、ナオミは、私の祝福は全部取られてしまった、私はこんな辛いって思っていたんですけれども、実は神様は大きな祝福をナオミに与えておられたわけです。私たちもクリスチャンの生活が長くなると、自分の目の前の苦しみに目を奪われて、当然つらいですけども、実は身近にあるさまざまな神様の祝福を見落としてしまうことがあるかもしれません。私がアメリカに留学した理由は、牧師の息子があんまり楽しくなかったっていうのが理由としてありました。 教会の皆さん本当にいい人たちだったんですけど、割とプレッシャーだったんですね。自分の中で、牧師の息子だからしっかりしなきゃ、牧師の息子だから勉強頑張らなきゃ、牧師の息子だから伝道しなきゃっていう、そういうすごくプレッシャーがあって、そういうプレッシャーから離れたいなって思って、実は私アメリカに行ったんですね。で、アメリカに行って気がついたことがありました。それはアメリカの、コロンビアインターナショナルユニバーシティっていう、もう地方のちっちゃな大学なんですけど、そこに入って、寮に入って、国際、インターナショナルの学生ですから、他の学生よりも1週間、2週間先に寮に入らなきゃいけなかったんですね。オリエンテーションとかがあるので。で、日曜日が迫ってきました。で、私こう思ったんです。あれ？日曜日迫ってくるけど、教会どこに行ったらいいんだろう。牧師の息子はちょっと窮屈だなと思ってましたけど、もう私はクリスチャンで教会も好きでしたから、教会は行きたいと思ったんですけども、アメリカは車社会ですから、誰かに連れてってもらわないと教会行かれないんですね。その時、初めて気がついたんです。あ、自分が牧師の息子で、教会の、まあ2階に住んでたんですね、当時。教会の2階に住んで、教会に行くっていうことはどういうことかっていうと、階段下がって1階に行くっていうのが教会に行くっていうことだったんですね。で、我が家では、1階にしかトイレがなかったので、教会に行くっていうのとトイレに行くっていうのが全く同じ距離だったんですね。そんなに近いところに教会があるっていうことが、どれだけ大きな祝福だったかっていうことに、初めて気がついたんです。なぜかというと、教会の2階に何年も住んでましたから。そして、教会に行けば、なおちゃん、なおちゃんって言って可愛がってもらえる。これ、いわゆる相撲の言うところの可愛がりじゃないですよ。本当に可愛がってくれたわけですね。そして、日曜日には、父が福音的なメッセージを語ってくれるわけです。日本ではクリスチャンの人口が 1% 満たないと言われている。そんな中で、自分が牧師の家に生まれ育ったことがどれだけ大きな祝福だったかということに気がついていなかったんですよね。離れて初めて気がついたわけです。クリスチャンの生活が長くなると目の前にある、実は様々な祝福を見落としてネガティブなことばかりに目がいってしまうかもしれません。家があること。着る服があること、食べるものがあること、家族がいること、そしてこんな素晴らしい教会があって、素晴らしい牧師先生がいて、そこでフェロシップがあるってこと。これ全部神様の大きな大きな祝福ですね。それをナオミはこの後少しずつもう一度神様の祝福を受け取っていくことになります。今日の聖書箇所は私が大好きな聖書箇所なんですけども、私自身が学んだ三つのことを最後にお分かちして終わりたいと思います。ナオミから学ぶことは何か。それは人間関係は相手を理解して相手の身になって考えて神様の愛を身をもって表すっていうことなんだなということです。それが第一番目です。第二番目は、ルツがナオミを愛したように人を愛するのは自分の力ではなくて、神の力なんだなということです。そして三つ目は、神様からの祝福を一つ一つ指折り数えて見逃さないようにしようということです。まず何が一番感謝でしょうか？それは当然、イエス・キリストが私たちの罪の贖いとしてこの地上に来てくださって、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださったことですよね。それについて感謝しなきゃいけない。そして、私たちが日々の生活を神様に守られていること、また、教会生活ができること、一つ一つ大きな祝福として私たちが覚えていく、そういう必要があるのだろうと私個人が思わされました。最後にお祈りをして終わりたいと思います。お祈りします。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。今日は愛する恩教会の姉妹方、兄弟方と共に、聖書からあなたの御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちがルツとナオミの信仰と愛を模範としつつ、神様あなたを愛し、そして隣人を愛し、また自分自身にも愛の目を向けていくことができますように、あなたが私たちを助け導いてください。 愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。